77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。3月22日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてですね、福岡市の中洲にあります太陽映画劇場、ご存知の方たくさんいらっしゃると思います。1946年4月に開館され、福岡市内の独立系映画館では最古の歴史を誇る映画館として人々に愛され続けていましたが、残念ながら建物の老朽化に伴い今月末で閉館されることになってしまいました。劇場の岡部社長の祖父茂蔵さんが、中洲も焼け野原だった終戦直後、博多の人たちの笑顔を見たいと思い作ったそうです。最初に上映したのはチャップリンの黄金鏡時代で、開館から数年間は汽車に乗って東京までフィルムを調達して上映していったんだそうです。77年の間におよそ1万本の映画を上映し、中でも最多動員を記録したのは1982年に公開された E.T. だったそうです。私もですね、こちらの劇場も大好きで何度かも映画を見に行ったんですけれども、クラシカルなこう雰囲気がね、とっても素敵な劇場で、その空間で見る映画の時間がね、ものすごく好きでした。ですからね、もう本当に今回とっても残念です。月末までさよなら興行ラインナップとして素晴らしい作品がたくさん上映されます。ぜひこの機会に太陽映画劇場で素晴らしい作品の数々をお楽しみください。詳しい情報は太陽映画劇場の公式ホームページをご覧ください。さあ、今週も話題の作品早速ご紹介していきたいと思います。ピアノ2ピアノス4ハンズ。偉大なピアニストを夢見る少年テッドとリチャードは、強引な親と風変わりな教師の下でピアノ漬けの日々を送る中で、ピアノオタクになっていきます。しかし二人は成長するにつれて、とても上手と偉大との差を痛感し、スターにはなれないのではないかと考えるように。ピアノレッスンにつきもののユーモラスなエピソードの数々や、夢を手放す瞬間の疾走感を描き出すという、ブロードウェイの舞台を中心に数々の傑作を映画館で上映する松竹ブロードウェイシネマシリーズの中の一作です。これまでにも番組の中でいろんな松竹ブロードウェイシネマの作品を紹介してきたんですけれども、そもそも松竹ブロードウェイシネマっていうのは、舞台の本場であるアメリカ・ニューヨークのブロードウェイにはそう簡単には足を運ぶことがなかなか難しいっていうことで、それならばお手頃な価格でゆったりと本場ブロードウェイの舞台を中心に数々の傑作を楽しんでほしいというコンセプトから誕生したそうです。そのおかげで素敵な舞台をスクリーンで楽しめることができても嬉しい限りですけれども、今回の作品もニューヨークのオフブロードウェイで6ヶ月に及ぶロングランを記録し、世界200都市で200万人の観客を動員した大ヒット舞台なんですね。カナダ演劇界のレジェンドと言われる俳優テッド・ダイクストラとリチャード・グリーン・ブラッドが主人公2人の少年時代から成長した姿、さらにその父親と母親、音楽教師などを演じ分け、バッハ、モーツァルト、 ベートーベンからジャズやビリー・ジョエルまで様々な音楽を2台のピアノで演奏しています。もうですね、本当に素晴らしい舞台でした。私ですね、今までの松竹ブロードウェイシネマの中でこの作品がね、一番好きだったかもしれません。もう二人の名演技と名曲の数々、もうこの機会にぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ピアノ2ピアノズ4ハンズ、こちらはただいま映画館で上映中なんですが、長崎はまだ公開決まっておりません。九州では TJOY 博多などで上映されています。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品は、あの名作が再びスクリーンによみがえります。ピアノレッスン 4K デジタルリマスター。第66回アカデミー賞主演女優賞、助演女優賞、脚本賞受賞、第46回カンヌ国際映画祭パルムドール受賞をはじめ、世界中の数々の映画賞を受賞し、多くの喝采を浴びた映画ピアノレッスンがですね、日本での公開から30年の時を経て 4K デジタルリマスターとしてよみがえり、今日から全国公開になります。監督は世界屈指の女性監督ジェーン・カンピオン。私らしい生き方と幸せを探すヒロイン像の原点であるこの作品は、第46回カンヌ国際映画祭でヴィム・ヴェンダース、ケン・ローチ、マイク・リー、ホー・シャオシャン、スティーブン・ソダーバーグとそうそうたる巨匠&奇才の作品が競う合う中、女性監督で初のパルムドールを受賞し、彼女の名前は一夜にして映画史に刻まれました。そしてキャストですけれども、エイダを演じたホリー・ハンターは言葉を発しない難解な役柄を見事に演じ上げた上に、自らピアノ演奏をこなし、カンヌ国際映画祭女優賞、アカデミー賞主演女優賞を獲得。また娘フロラを演じた当時11歳だったアンナ・パキンも映画初出演ながらアカデミー賞助演女優賞を獲得するなど、数々の映画賞を受賞したこの作品なんですね。そんなこの作品を語るには外せないベインズを演じるのは、タクシードライバー、レザーボアドックス、最近ではアイリッシュマンなどの名作に出演するハーヴェイ・カイテルが夫のいるエイダに惹かれていく様を見事に演じ切りました。その他にもジャラシックパークの大ヒットで世界的スターに上り詰めたサム・リーヌがエイダの夫スチュアートを演じています。そして音楽を担当するのは、この作品で世界的名声を決定的なものにしたマイケル・ナイマン。中でもメインテーマ曲楽しみを恋願う心は映画ファン以外にも広く愛され、今もなお根強い人気を誇っています。私ですね、今回久しぶりにこの作品を鑑賞しました。時が経ってもやはり本当に素晴らしい作品ですよね。そして自分が年を重ねている分、見る子をしても違ってるんですよ。またこうやって名作を再びスクリーンで楽しめるって、もう本当に素敵なことですよね。マイケル・ナイマンの音楽ももう素晴らしくて、今でも私時々こうゆっくりした時にこう CD 聴いたりしてるんですけれども、本当に曲もでずっと心と頭に残る、本当にピアノの旋律がなんとも素晴らしい曲です。ぜひこの機会にピアノの素晴らしい名曲とともにお楽しみください。ピアノレッスン 4K デジタルリマスター版、こちらは長崎ではまだ公開決まっておりませんが、九州では木のシネマ天神、そして佐賀のシアターシエマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。4月になれば彼女は、精神科医の藤代のもとにかつての恋人である春から手紙が届きます。天空の鏡と呼ばれるボリビアのウユニ塩湖から出されたその手紙には、 10年前の初恋の記憶が綴られていました。その後も春はプラハやアイスランドなど世界各地から手紙を送ってくるんです。その一方で藤代は現在の恋人弥生との結婚の準備を進めていましたが、ある日突然弥生は姿を消してしまいます。春はなぜ手紙を送ってきたのか、そして弥生はどこへ消えてしまったのか、二つの謎はやがてつながっていくという川村元気さんの同名ベストセラー小説を映画化した作品で、米津玄師さんのレモンなど数々のミュージックビデオの演出を手掛けてきた山田智和さんが長編映画初監督を務め、新聞記者の今村圭介さんが撮影監督、スワローテイルキリエの歌の小林武史さんが音楽を担当しています。キャストは藤代を佐藤健さん、弥生を長澤まさみさん、春を森七菜さんが務めるほか、中野太賀さん、友坂理恵さん、竹野内豊さんなどが出演しています。この作品見ながら、もうなぜの連続で、最後まで展開を追いかけたくなってですね、結構見はまってしまいました。そしてですね、森七菜さん、もう彼女の演技に私泣かされちゃったんですよ。愛すること恋することの嬉しさ切なさがもうギュッと詰まった作品で、きっとこの作品を見たら大切な人に会いたくなっちゃうんじゃないかななんて思いました。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。4月になれば彼女は、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、他全国で公開中です。続いての作品はデッドデッドデーモンズデデデデデストラクション。共感性の高いストーリーを圧倒的な画力で描き出す漫画家浅野稲雄さん、真骨頂ともいえるデッドデッドデーモンズデデデデデストラクション、通称デデデデは2014年に連載開始。唯一無二の世界観でファンのみならず日本中のコミック通をうだらせ続け、2022年の春にコミック全12集で完結しました。突如宇宙から襲来した母艦が空に覆いかぶさる東京で青春を謳歌する門出と温暖、二人の未来は予想もつかない方向へと向かうというこう物語で、ごくごく普通の女子高生門出にはシンガーソングライターとして、また夜遊びのボーカルイクラとしても活躍する生田リラさん、ハイパー&ポップな親友の温暖にはタレント、モデルとマルチに活躍する声優初挑戦のあのさん、その他にも豪華声優陣が続々参加し、サイコパスシリーズの演出を手掛けた黒川智之さん、脚本にはバイオレットエヴァーガーデンシリーズの吉田玲子さんなど、大ヒット作品を輩出してきたスタッフ陣が一挙集結、クソヤバい映画体験いよいよ全開というアニメーションなんですけれども、私ですね、正直最初の方はね、なかなか入り込めなかったんですけれども、見ていくうちにだんだんだんだんこう面白くなってきて、ラストまでこのデデデデ世界観にね、一気に引き込まれてしまったんですよ。そしてね、もう早く続きが見たいんです。これね、2章に分かれてるんですけど、もうね、まさかここまで見ハマるとはね、思うくらい、もうなんかね、私すっくっこれ面白かったんです。ぜひですね、この機会に大きなスクリーンで楽しんでいただきたいと思います。デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション、こちらですね、前章は今日から、そして後章は来月4月19日から東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開です。ぜひデデデデ世界観お楽しみください。続いての作品はルテンの地球太陽系脱出計画。100年後に太陽が老化によって膨張し、300年後には太陽系が消滅するという予測が立てられ、地球連合政府は1万機のロケットエンジンを使って地球を太陽系から離脱させる壮大なプロジェクト遺産計画を始動します。各国の思惑や内紛争いが渦巻く中、飛行士のリュウは亡き妻への思いを胸に宇宙へと旅立ちます。一方、 量子科学研究者のトゥーは禁断のデジタル技術により事故死した娘を蘇らせようとします。そして連合政府の中国代表ジョーは大きな決断を迫られるという大ヒット SF 小説三体の原作者リュウ・ジキンによる短編小説さまよえる地球を映画化し、中国で大ヒットを記録した SF 大作ルテンの地球シリーズの第2作目となります。キャストはリュウを先導ウルフ・オブ・ウォーのウー・ジン、トゥーをインファナル・アフェアシリーズのアンディ・ラウ、ジョーを始皇帝暗殺のリ・シュエチェンが演じていて、前作に引き続きグオ・ファン監督がメガホンを取っています。これ上映時間が173分とね、結構長い中でのとにかく映像がすごかったんですよ。災害が起こる危機感がもう何ともリアルで、この迫力はですね、ぜひ大きなスクリーンで楽しんでほしいです。ルテンの地球太陽系脱出計画、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。ペナルティーループ。岩森は素性不明の男溝口に恋人のユイを殺されてしまいます。自らの手で溝口に復讐することを決意した岩森は綿密な計画を立てて殺害を実行するんですが、翌朝目覚めると周囲の様子は昨日と全く同じで、殺したはずの溝口も生きていました。なぜか時間が昨日に戻っていることに気づいた岩森は戸惑いながらも復讐を繰り返すんですが、何度殺してもまた同じ日に戻ってしまい、という人数の街の荒木真嗣監督がメガホンを取り、オリジナル脚本で取り上げたタイムループサスペンスです。キャストは岩森を街の上での若葉龍也さん、溝口を伊勢谷優也さん、伊勢谷雄介さん、ゆいを山下リオさん、謎の男をドライブマイカーのジン・レオさんが演じています。この作品ですね、もうなんとも不思議な空間に包まれた作品でした。どうしてこうなっちゃうんだろうとラストばかり気になっちゃうんですよ。そして若葉龍也さんが演じる岩森と伊勢谷友介さんが演じる溝口のやりとりがね、なんとも奇妙で面白かったです。気になる結末はぜひ劇場でご覧ください。ペナルティーループ、こちらは公開中なんですけれども、長崎はまだ公開決まっておりません。九州では福岡の木のシネマ天神、そして佐賀のシアターシエマなどで公開されます。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画竹取物語の主題歌ピーター・セテラで Stay With Me を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。